駆け上がりラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お届けしますのは私グリーンティーと
ママと
ホネストでございます。
はい、まあ今日はですね、まあいろいろと収録前にハプニングがありましたよね。
あの最近なんかハプニングが続出してるような気がします。
まあ、この前、うままさんのハプニングがありまして。
まあ、しかも生放送だったんですよね。
はい、そうでしたね。で、今回はホネストさんのハプニングと。まあ、これは、後々またね、ホネストさんのコーナーの方で関連してくるかなと。
そうですね。そうですね。
思いますので、まあ、その時に、ね、詳しく、その時の対処法等をね、話していただければと思うんですが。まあ、ね、今日ちょっとね、まあ、曇りなんで、はい、関係ない話になるんですけどね、ちょっと僕は外に出て桜でも見に行こうかなと思ったんですけど、はい、若干こう足
一番、うん、そうですね、一番の時期ですね今、
うん、都内とかどうですか？
あ、めっちゃ咲いてますよ。
うん、ガンガン咲いてます。
ガンガンすか？
ガンガン咲きです
か？なんか花見の自粛とか、なんかね、言われてますけど、どうですかね、うん、人結構出てたりするんですかね。
あ、でもね、ちらほら、やっぱり、なんか、宴会じゃないですけど、
うん、
要は、電気を使わないというか、昼間にこう宴会してる人とかね。
ああ。
で、ま
あ、うん、いいんじゃない、
その分にはいいだろう、みたいな。う
ん、なんか、岩手県のね、お酒作ってるところとかは、自粛するのは二次災害だとか言ってますからね。どんどんお酒とか飲んでもらわないと、うちの、なんか酒蔵が潤わないというか経営がとかいう話もなってるんで、
うん、まあ、そうなんですよね、
うん、
そう、なんか自粛って言われてるけど結局他の人が辞めるからお前も辞めろよみたいな、結局多職っていう言葉なんじゃないかみたいな、うん、言われてる、
なるほどね、
ところもあるんで、
なるほど、
はい、まあ、電気を無駄遣いしなければその範囲内で、まあ、楽しむ分にはねいいんじゃないかと思っておりますが、
はい、
かけらじあ、お花見会はどうしますかね。初めて行ってみましたけど。
かけらじはお花見会。
間に合うんですか。今から企画して。
知ってんじゃないの、もうそろ。
あ、そうだね。今が一番だからな。
まあ、そうですね。満開ぐらいですからね。
まあ、スカイプ経由で。
見れないよ。
ビデオ通話ができるんでね。
ああ。
まあ、ホネストあたりがビデオ撮ってもらえれば。
俺ビデオ係なんですね。
もう画像でいいじゃんみたいな。
カメラでいいじゃんみたいな話。
画像検索してればいいじゃんみたいな話
になる。花見検索。
ちょっと悲しい感じですけど。はい。まあ、そんな春な、ね、なんかちょっと気分が若干浮かれた私でございますが。
はい。
はい。今日もじゃあ早速コーナーの方に行きたいんですけども、今日のかけらじタイムズはうまうまさんということで、今回はどういうテーマでしょうか。はい、
今回はですね、まあ、僕が大好きな暇つぶしサイトがありまして、
うん、はい、
まあ、痛いニュースというね、
うん、
まあ、ここから僕もたまにそのかけらじタイムズで時事ネタをね扱いたいときに、うん、まあ、ここで出てる話で結構面白い話があったりとか、
うん、
その場でそのニュースに対しての反響みたいなものもちょっとわかるんで、
うん、
すごいためになってるっていうかね。あと、まあ、単純に面白いと、
うん。
で、これがですね、ギガ人さんの方でちょっと、更新されてまして、記事の方が、更新されてまして、
はいはい、
月間1億アクセスを突破という見出しでですね。
お、結構なアクセスですね。
これすごいなと、うん、いうことで、今回、この、ま、痛いニュースを取り上げてですね、まあ、うん、ニュース系サイトの、まあ、面白さとかをちょっと紹介できたらいいかなと、思います。なるほど。
まあ、ニュースのサイトをニュースで取り上げるっていう感じですね。
そうです
ね。はい。楽しみ。
モノマネのモノマネのモノマネみたいな。
楽しみでございます。楽しみにしてます。はい。で、井戸端カオスがホネストさんということで、
はい、
今回は。
今回はですね、うん、ちょうど、1年前の4月20日配信分で、私、うん、まあ、井戸端カオスやってるわけですけれども、うん、去年もですね、これをやったかと思うんですが、新生活応援シリーズ。
うん、
出た。
ね、私といえばみたいなところがありますが、
はい、
去年は1位やったんですね。
まあ、最初でしたね。
2がですね、全く一向に出てこないかと思いきや、うん、こう1年後に2をやるという、ちょっとね、うん、あの映画スケールの お話になりますが。
今回はキャストも全部変わってる感じなんですかね。
いや、キャストはね、変わんないんですけど。
変わんないですか。
今回はですね、まあ意外と知らない、まあ、社会人の常識っていうようなところ、まあ社会人になられるね、方いっぱいいらっしゃるかと思うんですけども、まあそれは決して社会人だけのものではなくてですね、今学生の方とか、うん、もし今後その社会人の人といろいろこう接する機会っていうのがどんどん増えてくるとは思うんですけれども、
うん、
そういった時に、こう社会人の常識を元に行動する必要が出てくる場面というのがあると思いますので、
はい、
そこで知っておくべき、常識というのを、取り上げてみようかなというふうに思っております。
なるほどね。まあ、あの、社会人だけではなくて、ポッドキャストやる人にとっても大事かもしれませんね。
何の振りなんですか？
はい。
今朝の話になるんですか？
何の振りなんですか？
まあ、それはおいおいということで、
はい、
はい、楽しみにしていきましょう。はい、じゃあ、早速、かけらじタイムズで参りましょう。
かけらじタイムズ！
はい、というわけで今回はですね、痛いニュースというニュースサイトについて取り上げたいと思います。
うん、はい。
はい。まあ、お二人はどうですか？あの、ちょっと時間があるなみたいな時とかに、はい、なんとなくお気に入りとか、あるいは RSS とかかなんかで受信したりしてるお気に入りのブログとかってあるんですか？
うん、まあ、ありますね。ニュースのサイトもありますね、
はいはい、その中に痛いニュースは
痛いニュースは、はい、あの定期その RSS で受信してるわけじゃないんですけど、あの、はい、一応ブックマークには入っていて、
たまに見る、
たまに見るっていう感じですね。
ホネストさんは？
私はですね、はい、私特にこうなんか周期的に見てるページはニコニコ動画ぐらいしかないような、するんですけど。
それ何？ニコニコ動画を定期的に見ると。
ニコニコ動画、ね。
なんかあれですよね。ポータルサイト化しましたよ、なんか。
ああ、
確かに。まあしましたしました。だからいろんな
ニュースみたいな。
うんうんうん。なんだろう、ニュースとかを見る場合は基本僕ヤフーニュースを主に見るかなという感じなので、何か他のいろんなところのニュースをこうピックアップして持ってくるっていうようなことはあんまりないような気がするんですよね。自分自身、ね。
なるほど。
うん。でも、痛いニュースは、あの、まあ、うままさんがよく話題に挙げるので、
はいはい。
それで、こう、ちょろっと見たりとかはね、しますけどね。うん、
いや、でですね、今回、ギガジンさん。ギガジンさんも結構人気というか、はい、割とスマートフォン好きとかはたまらないような、最新ニュースがいっぱいあるんですよ。あの、アップル製品だとか、そういうところを、実際、ギガジンさんの方は、その、元からあるニュースっていうよりかは、自ら取材したりとか、
うん、
記事を書いてくれるライターさんがいるようなんで、
はいはい、
まあ、僕すごい読み応えがあって毎回楽しく見させてもらってるんですけど、
うん、
まあ、そのギガジンさんっていう方で、ギガジンの方で痛いニュースっていうのを月間1億アクセス突破しましたよっていう記事が上がったわけですね、
うん、
つい最近、
うんうん、
で、まあ、スマートフォンだけでも1000万 PV と、
うん、
あ、1割ぐらいかスマートフォン。
そうですね、うん、まあ、僕もスマートフォンにある、その、まあ、痛いニュースだけじゃなくて、いろんなニュースをこう、集めるアプリがあって、
うん、
それを開くと、タイトルだけバーって出てくるんですけど、
うんうん、
まあ、そういうのも使ってて、とっても楽しませてもらってるんですけど、まあ、要は、痛いニュースって何なのかっていうところからちょっとだけ紹介したいと思うんですが、
はい。
まあ、元はといえばですね、2チャンネルという掲示板に、
うん、
ニュース速報という、まあ、昔、ニュー速なんて呼ばれてましたね。
うん、スレッドの。
スレッドの、
うん、集まりですね。
たくさんのカテゴリーがあるんですね、うん。で、その中のニュースカテゴリーっていうのがあって、そのニュースの中でも、科学ニュースとかいろんなニュースが、うん、まあ、今も増え続けてるんですけど、うん、まあ、多分、かなり、3年くらい、3、4年くらい前ですかね、に、あ、ニュース速報っていうものが出てきて、もうちょっと前かな。
うん、
で、そこで出てきて、その中で、こう、割と、関係ないスレッドも立ってきてたんですよ。
例えばこうタイトルっていうことですか、
うん、そうですね、
はい、
お詳しい、大変お詳しい でそれで管理人がそれを分けて、はいはい、まあ、VIP というかっこ VIP というはい、はい、ところに避難させたり、あと雑談系とかね、
うんうんう
ん、いろんなスレッドを立てて関係ない話そっちでやってねみたいな、
うん
うん、感じでやって、で割と今は見ると本当にニュース速報を見るとあのニュースサイトのソースを貼り付けてそこに対して、反応を書き込むというのが主流となっていて、
うん、
それを、まあ、主に痛いニュースは多く扱ってるかなと、
はいはい、
まあ、そういう感じなんですね、
はい、
でまあ2チャンネルで直接 見ればいいじゃんと思うかもしれないじゃないですか、
うん、
それこそその、はい、の素材が、まあ、たくさんあるんでね、
うん
うん、まあ、要は言ったらコンビニとスーパーの違いみたいな、
うん、
素材から買うのかできたものを買うのかみたいな感じあるんですけど、
うん
うん、まあ、僕はすごくまあ、時間がないっていうのもあるんですけど、
うん、
まあ、こう痛いニュースに限らずすごいまとめ系のサイトが大好きなんですけど、
まあ、便利だよね、
ええ、
うん、
まずその特色を紹介しますとですね、
はい、
まずその関係のないレスが大変多いんですよ2チャンネルっていうのはあの、
はいはいはい、
全く意味のない誤爆と呼ばれるですね、うん、間違いって聞け
レスあれなんで怒るんだろうな、ああいうことで俺
もう、ええ、あとまあ、スパムの宣伝とかね。
はい、
あとはまあ、アスキーアートと呼ばれる、まあ皆さん、まあ、お二人は詳しいと思いますけれども、はい、あの、うん、文字だけで書いた絵のようなものが大変書かれまして、
うん、
で、それをですね、一から読もうとすると大変な時間がかかると。
うん、
なので、それをもう割とこう、なんか選んでですね、で、面白そうな、レスとかを順番を入れ替えたりとかして表示してくれてると、
うん
うん、あとまあ添付されたリンクとかからですね画像とかそういうのを直接貼ったりしてくれてるんで、
うんうん、
まあ、そのサイトを見るだけでもうその見たいなと思ったものが全部そこの中に入ってきてるんですね、関連するニュースとか、
うん、
関連する画像とか動画とかの埋め込みとかね、
かこれもう一回ちゃんと貼り付けてくれているということなんですね。
そうなんですよ、
あ、なるほど、
っていうのはまあ2チャンネルだと直接そのタグが使えないので、
うん、
リンクとかもあのできないですよね、
うん、そうか、だから見やすいのか、
そう、それがまあ一つの特色かなと、
うん、
で割とその結構漫才みたいな流れがあったりするんですよね、
コメントの中でとかね、
そう、コメントが、うん、で普通はアンカーと呼ばれるものをつけてですね、アンカーをつけてその列に特定の列に対してお前おいやめろみたいな書いたりするじゃないですか、
はい、
でそういうのって1から1000まで見てると全然違うところに対して行ってたりするんで、うん、また戻んなきゃいけないんですけど、はい、あの順番を入れ替えてくれてるんで上から下に行くだけで分かるんですね、それが全部、
あ、そこも順番も変わってると、
順番変わってますね、なんか言ったら それに対して面白いツッコミが来た場合はすぐ下にそれを表示してるんで、
あ、
4っていうレスがついてそれに対して202がレスしたいとき4から202のレスがすぐ下に来てくれてたりするんですよ、表示を見ると、
あ、
その辺の気の利かせ具合とかがすごい、
すごいね、なんか自動でやってるのか人が手作業でやってるのかっていうところがありますよね、
そうですね、なんだろう、そういう、うん、多分手作業だと思いますね、
そうなん
ですか、実際面白いところは色変えたりとか、
はいはいはいはい、
太字にするっていうサイトもあるんで、
はいはいはいはい、
そういうのは全部自分で管理人がのセンスが問われると、
はいはいはい、
いう感じですね、
うん、
まあそんなところですかね、何かご質問とかありますそのニュース系サイトとかなぜこれが何でしょうね、1億アクセスも突破したんだろうっていうのとか、
はい、
まあ、この痛いニュースっていうのがですね2008年のタイミングでもうすでに10億アクセス突破してるっていうニュースがあるんですね、
うん、
なので、まあ、今たくさんニュースサイトありますけど、
うん、
まあ、その中でも多分最初の方初期のあたりにできたサイトかなというふうに思います、
うん、はい、
なので他のサイトでも本当に痛いニュースと同様にものすごい早くにそのニュースのソースからですね引っ張ってきてくれて、
うん、
気の利いたこと書いたりしてても、まあ、やっぱ及ばないアクセスで言うと及ばない部分もあるかもしれないですね、うん、
なるほどね、
はい、
そっか、
まあ、とはそうですね、うん、お二人は2チャンネルっていうものに対してどのような印象を持たれてるかっていうのもちょっと気になっちゃうんですけど、
うん、
割と世間だとね あの名前の知ってる人とかだとちょっとあんまり2チャンネル2チャンネルって言ってたりするとですね、あの割と陰湿な書き込みが多いみたいなのがあったりとか、あとはな犯罪のあれに使われたりとかっていうので、割とネットで言われネットでないやテレビなんかではあんまりいい捉え方されないことが多いんで、
うんうんうん、
2チャンネルって聞いただけでね、何それみたいになっちゃうかもしれないんですけど、
うん、
まあものすごいとりあえず膨大な掲示板群であると、
うんうん、
いうことがまず一つ、
はい
はい、
でそのあともう一つ言いたいのが、その掲示板のカテゴリーによって住人と呼ばれるんですけど、
うん、
あのそこにいる人たちの特色が全然ガラッと変わってくると、
はいはい、
例えば鬼女と呼ばれるようなね、
うん、
鬼女と書く書い
てあそっちで
例えば女の人とかがですね、主人に対しての日々の憎しみだったりを書いたりとか、
うん、
あとは芸能界にいる人たちに対して叩いたりとか、そういうことをするような人たちの集まりっていうんですか、
ああそういうのがあるんだ、
もあれば、うん、まあ、アイドルのための掲示板もあるわけ で、
うんうん、
でそういうところを見るとすごい温度差があったりすると、
はいはいはいはい、
まあ、かといって、まあ、僕みたいに、まあですね、まあ、音楽が好きという人にとっては、
うん、
あの音楽もですね、いろんなカテゴリーがあって、その中でこうクラシックだけのもあったりするんですよ、
うん、結構真面目に話したりするね、そういうところね、
そうなんですよね、うん、そういうところ行くと全然なんか今まで言ってるような、あニュースサイトで取り上げられてるようなですね、元気のある感じでなかったりして、
うん、
非常に憂鬱な人もいたりとかですね、
あ
したりするんですね、
はいはいはい、
うん、あるいは医療の面に関しても、まあ、僕はすごく助かったりすることもあるんですけど、
うん、
まあ、あんまり信じてはいけないんですが、いろんな体の悩みっていうのもまあ、あるわけじゃないですか、
うん、
例えば歯が痛いとか、
うん、
これ虫歯なんじゃないかとか、
うん、
言った時とかに、まあちょっと書き込んでみたりなんかするとですね、
うん、
病院行けと言われるんですが、
まあまあまあ、
まあまあまあ、
はい、
まあなんかそういうところ行くと、自分が普段こう気にしてる体調の変化とかあるじゃないですか。例えば、
うんうん、
なんか一回僕まぶたとかが痙攣したりした時があって、
あ
うわ、なんじゃこりゃってなったんですよ、
うんうん。
うわ、俺死んでしまうのかもしれんみたいな。そういうのはないですか、お二人は。
まぶた痙攣はあるね。なんか、
ありますね、
ピクピクピクって誰やるでしょ。
そうそう、びっくりするじゃないですか、あの、
うんうん。なんか疲れてるんだなっていう感じだよね。
そうそう。そういう時もちょっと2チャンネルなんか見ると、まあ2チャンネルじゃなくてもいいんですけど、どうやら同じような悩みを持ったりする人たちも、
確かに
そういうところにいて、うん、で、まあ膨大にこうバックアップのデータもあるんでね。
うん、バックアップ。
まあ、バックナンバー
そういうバックはそうか、まあ参考資料はいっぱい、
参考資料がいっぱいあるんですよ、うん、でまあそれに対しての対処の仕方とかそういうのも結局一人一人の人たちが書いてる、何万人も、うん、という人たちが書き込んでる中にですね、自分あそっかそういう考え方でいいんだみたいなですね、
うん、
まあ一種のヒーリング効果があるというのもあるんで、うん、決してその悪い面ばかりをですね、まあ、取り上げられたりするんですが、そういうことはないよっていうことも、まあ、今回の、ね、ニュースで、まあ、僕は伝えたいかなと、ね、
なるほど、まあ、痛いニュースから、まあ、2ちゃんの話になったんですけど、
はい、
まあ、僕もね、馬場さんのような感じでのスタンスでね、捉えているっていうところはあるんで、なんていうかな、一元的にしか見てないじゃないですか、そのテレビとかってね、悪いとか、そういうレッテルを貼りたがるけども、まあ、使い方ですよね、これ結局は。
そうですね、うん、それはこの2チャンネルを作ったそのひろゆきっていう人がいて、
うん、
その人は何度か訴訟を起こされたりとか、
うんうん、
あとはモラルっていうんですか、2チャンネルに限らずそういうネットでそういう匿名掲示板っていうものに対するモラルみたいなのあったときに、結局はその情報を読む人のリテラシーが問われたりするんだっていう言い方をされたりすることがあるんで、サイトが悪いというよりは、まあ、一人一人の人がそれに対してどう思ったりするかっていう話になるんですか、
うん、まあそうですよ、なんか社会と同じようなところが、社会全体のなんか仕組みと同じような、うん、なんかなんていうの、スラム街がありウォール街がありみたいな、
ありますね、
そんな感じですよね。2チャンネルに関しても
ホネストさんは2チャンネルの中だと、まあ見たりするカテゴリーはありますか。
2チャンネルはね、僕あんまり見ないんですよ。
おー、うん、なんか好きそうなカテゴリーでいっぱいありますよ。
待ってください、待ってください。
おすすめのあれとか送っときましょう。
もう、あの、赤羽橋とかその辺のやつありますよ。
赤羽橋、AKB ね。もう見て、あんま見ないですね。まあ、あの、なんでしょう、たまにね、なんかこう検索してると、クリックすると2チャンネルの掲示板が出てくるとかいうようなことはあって、それをこう見たりはするんですけど、うん。なんだろうね。なんか昔から多分あんま見てなかったから、そういう、習慣が多分ついてないんだと思いますけど。
まあ、意外とでもね、はい、一時情報は2チャンネルからっていうことあるからね。
あ、そう、まあそうね。
今は、昔は2チャンネルは割とその、通信社とかそういうとこからね、うん、こう持ってきたりすること多かったんですけど、うん、今は2チャンネルで書いて、すごいそれだが、こうものすごいアクセスがあったり上がったりとか、それをブログで紹介して、そのブログがものすごいアクセスがあったりすると、うん、今度は逆にそれをマスコミとかが使るっていう、
ちょっと
逆の傾向が出てくるというところで、今そのニュース系に関してとか流行りとかですね、トレンド、まあ意味一緒ですけど、そういうものをあの2チャンネルから学ぼうっていうね、流れが結構来てるのかなって思うんですね。
いや、うん、でもその感は確かにするかもしれないね。
うん。あと、その、ホネスさんが最初に言っていただいたニコニコ動画。
はい。
これも非常に大きな影響力あるんじゃないかと思うんですよね。
う
ん。
まあそうですね。
はい。テレビの方もやっぱり、コンテンツとかはね、作んなきゃいけない中で、ニコニコ動画っていうのは個人の単位で、その番組コンテンツ作れる。
うん、
あとまあ生放送とかありますし、そういうのがあるんで、はいはいはい、まあなんでしょうね、素材って言ったら低コストでものすごいたくさんいい素材があるっていうのと、うん、やっぱりそれぞれ一人のセンスが光るんだなっていう、
うん、
ありますよね。
そうだね。
まあ、今回は痛いニュースっていう感じなんで、うん、あ、はい、なんでしょう。
いや、痛いニュース、痛いニュースっていうのも基本的にはその2チャンネルの一部をこう、はい、撮ってきたっていうことだよね。だから、だから2チャンネルを少しこう初心者向けにしたっていうか、そういう感じがあるんですよね。うん、まあ、すごく僕は見やすくて重宝してますと。ニコニコ動画に関してもそうですよね。あれ、もともとなんか2チャンネルっぽい雰囲気のある。
そうね。うん、それは確かにある。
ひろゆきがね、どっか2チャンネルを離れてですね、うん、立ち上げた一つのプロジェクトでもあるんで、うん、まあ、派生系っていうんですか。
うん、
まあ、もっと根本から言っちゃうと姉妹サイトと言っても過言ではないような部分はあるんですが、でも2チャンネル使ってる人から言わすと、ニコニコ動画は割とそのローティーンというか、ま
あ
学生たちとかが集まったりする。
で、
2チャンネルは割と、まあ確か前見た時は20代後半とか30代40代の人たちも好んで使う傾向にあるんで、割とシニアなねところまで、まあ当然学生もいますけど。
まあ、でも俺すごいと思うのがさ、はい、あの2チャンネルってなんていうの、すごい原始的な掲示板のサイトじゃないですか。あれが未だに生き残ってるっていうのは、やっぱり内容的なもので生き残ってるんだろうなっていうね。
このデザインのまま
です、ね、そうそうそうそうそう、
側は気にしないんだろうね、うん、
そう、トップページとかの絵とかはどんどんリニューアルしてるんですけど、うん、あと掲示板の数とかはどんどん増えたり減ったりするんですけど、うん、基本的には変わってないん
ですね、
昔これや
る。あれすごいと思うよ、俺は。
なんかあれじゃない、変わっちゃうと、アスキーアートとかがなんか、
あ、
わざわざこう、ね、うん、うん、調べなきゃいけないし、もうめんどくさいからこのままでいいんじゃないみたいな。
いや、まあ、なんていうの。別にね、確かに画像を貼り付けたりとかするのはできないっていう、不便さっていうのが確かにあるんだけれども、それをカバーするブラウザーみたいなのがね、出たりしてるじゃないですか、2チャンネル用のブラウザとか、
はいはい、
だからそういうので、まあ、そういうのができるほど多分いろんな人に浸透してるのかなっていうね、ところはあるんでね、もう多分これからもずっと残っていくんだろうっていうか気がしますわ、これは。
あ、そしてその元祖の中で情報を絶えずこう発信したり使ったりする人もいれば、
うん、
それをこう元に、まあ、時間のない人のためにとかね、
うん、
あのライトユーザーのためにまとめてそれを表示してくれるサイトもあると、
うん、そうですね。
ことで、まあ、僕が今日取り上げた痛いニュースっていうのは、まあね、その中でも特にアクセスがある一つのニュース扱う、なんでしょうね、まとめサイトって言ったらあれなんですけど、うん、まあ、結局まとめサイトはまとめサイトなんで、
うん、
まあ、今後も多分ニュースっていうのはとか時事ネタっていうのは、まあ無限に出てくる ものなんで、うん、まあこれを1個ブログで作ったりするといいんじゃないですかと思って駆け上がりラジオでね、まあ駆けラジタイムズやってますけど、
うん、
まあなんかポータルサイトみたいなのを作った時にこういうなんかニュースを RSS かなんかで表示してちょっとうちらの3人の意見を書き込むっていうコーナーがあって面白いかなってね。
なんかね、確かになんかこうかけらじタイムズもなんかそういういろんな人の意見をこう読み込みながら、
うん、
棒読みちゃんかなんかで喋らせてもいいんですけど、
ボットとかにね、
うん、そうそうやるの面白いかなと、
うんうん、まあ、だから一番特色としてはやっぱりニュースに対しての反応、2チャンネルの人たちの反応っていう、うん、これが面白いんだなと。
そうですね。
でそれを面白くまとめてくれたから なお面白いみたいな、うん、なんか有害なとか有害なとかものすごいひどいレスポンスの文章をやっぱり元祖の中で見るといっぱいあるんですが、
はい、はい、
それをね非常に分かりやすく教えてくれてるっていうことで、まあこれね、うん、皆さんにもぜひお勧めしたいということで今回この痛いニュースを、まあ、取り上げてみました。
はい、
今後も楽しみです。
はい、ありがとうございました。
駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。気になる最新ニュースをお伝えする駆けラジタイムズと雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの2部構成です。
配信は毎月10日20日30日です。ぜひお聞きくださいね。
はい、ということでですね、新生活応援シリーズ第2弾、意外と知らない社会人の常識ということで、私ホネストがやらせていただくわけですけれども、
はい、
懐かしいですねこの感じ。
まあ1年に1回プラス1回ぐらいはやってますよね。
そうですね。でも
3ヶ月経った時に1回ありましたね。
3ヶ月っていう3っていう数字が大事なんですよっていう去年の5月30日ぐらいのね、
やりましたね、
実質3回目もやりました
そして今回は3回目っていうい
やでも、ね、その1回前になんかこうビジネスマナーみたいなの僕1回やってるんですよね。
やってますね。はい、
なので、まあ、実質4回目ぐらいになるのかなというですけれども
2年も2年経ってないのに4回目っていうこの
ね、早い早いですが
もっとやっていいと思いますけどね。
もうね、
井戸端カオスであ
の、あ、要は3回に1回しか私の井戸端カオスの回が回ってこないので、ああ、まあ、1ヶ月後とかになっちゃうんですが、
はい、
まあまあでもね、まあ、新生活応援シリーズということでこの4月20日に、まあ、そろそろ皆さん社会人の方は、自分のねようやく仕事が何なのかっていうのが、まあ、ミッションが与えられて、で先輩についていろいろこう仕事を始めていくっていうような時期かと思います。
うん、
まあ、そして学生の方はですね、ようやく、まあ、授業がそろそろ始まりつつ、友達がこうできるかななんて思ってる時期かなと思うんですけれども。
うん、
まあ、そういった時に、あるのがですね、まあ、よく言われるのが、お前、社会人としての基本のその常識っていうのをつけとけよ、みたいなですね。
なんか、ホネストさんが紹介する先輩、みんな怖いんですよね。
うん、え、あの、じゃ、あの、一般的にね、いる人ってことですよ。あの、別にうちの先輩がそういう人ばっかりとかそういうわけじゃないですからね。
そっか、じゃあもう、ホネストさんの後輩になった人は結構大変かもしれないですね。
そうですね。ホネストさんがそういうスタンスっていうことですから。
すげえ説教されそう、はい、なんか。
でもね、残念ながら、そうかもしれないです。
で自覚してるんで。
いや、あの、違うんですよ。
あの違うんです。
違うんですよ。別に僕が怖いとか言うわけではなくて、僕が細かいとか、まあ細かい人間かもしれないんですけど、あの、なんか基本的なところができないと、やっぱり先輩としてなんか不安じゃないですか。後輩のね。わかります、
うん、
なんか後輩くんが、
ありますよね。
そうそうそう。後輩が入ってきて、まだ1年目とか2年目なのに、あ、了解っすみたいな。了解っすじゃねえみたいな。
うん。まあ、なんていうのかな。その限度があるっていうところですね。そうそうそう。その、1年目としてできていなければいけないレベルと、これから身につけていけばいいものっていうね。
そうそう。
はい。
まあ、それこそ別に後輩と先輩がね、そんな1年2年しか変わらない人と、 多分仲良くなるというか、こう、打ち解け合うの早いと思うんですよ。
うん。
で、打ち解け合った後とかに、なんか、そういうちょっと砕けた感じで言ってくるのは全然ありだと思うんですけど、
うん。
まあでも、まだ入ったばっかりでね、お互いに何も分かってない状態で、え、何なんですかそれみたいな。え、何の話してんすかみたいな。
うん。
何の話してんすかじゃねえよみたいな。
うん。
あとなんか飯行ったりする時とかもね。そうそう、やっぱ上座とかいう概念学生の時あんまないから、
うん、そうなんですよ。
上がってきて急に奥座り出したりするやからとか
いやー、うままさん振りがうまいですまあその上座とか下座の話もね、はい、今日はしていきたいと思ってるんですが、
はい、
まずその前にですよ、言っておかなきゃいけないことがあるわけですよ、はい、お二人とも、
はい、
今日私は寝坊しました。
はい
自ら切り出したから。
いやいやいや、もうグリーンティーさんがね、振るから。
すげえ振ってました。
もう、しょっぱなからどんどん振っていくから、あれですね。あの、実はね、こう、うままさんも、まあ、前に、こう。
まあ、ありました。しかも生放送で。
うん、そう。生放送の時に、ちょっと大友をごもられてた時があってですね。
はい。古風に行ったね。
古典大好き。
大友ごもるってね、あの、寝るの、もう最上級の。
ジョータウママさんを非常にこう高めた形でいった
ね。ね、そうですね。
はい。
で、それでこう、ちょっとね、スタートがこう遅くなったりとかがあったんですけど、まさに今日は私がやらかしてしまったっていうね。
はい。
そんな、寝坊もですね、非常にビジネスでは、まあまあまあまあ、まあ失礼に当たる話ですよね。
うん、はい。
きっとね。なので今日は私は、こう、ポッドキャスト界においても非常に失礼なことをやらかしたと。
うん。
いうことですので、
はい、
そういう場合の対処は、まず何か。
うん。
皆さん、まず謝りましょう。
はい。
すいませんでした、どうも。
はい。
ああ、なるほど。
そうですね。
そうなんです。
うん。
あの、謝る、まあ、自分が悪いことをしたと思えばですね、まず、謝っていただくというかですね、社会人の常識、まあ、これ社会人の常識というかもう、あの、学生もそうなんでしょうけど。
そうですね。まあ、時々ね、言い訳から入る人がいるんでね。
いや、
それも腹立つんですよね。
違うんだって、みたいな。
うん。
違う。そうそうそう。いや、昨日はさ、みたいな。うん、いや、そこじゃないんだよ、みたいな。それ言い訳じゃなくて。
そうそうですね。
まず、こう、ごめんなさいから入った方がいいですよ、ということを、まず、うん、一番最初に言っておきつつですね、うん、今日の早速本題に入っていこうと思います。
はい。
はい、まず、お二人なんかこう、まあ、社会人、お二人も社会人ですけれども、
うん、
先ほどうままさんはね、こう、下座上座がわかんないっていうようなお話がありましたけれども、はい、それ以外でなんかこう、会社に入って、あ、ここってこうなんだって思ったことってあります？何か代表的な例で言うと。じゃあ、グリーンティーさん、ありますか？
ここってこうなんだ？
うん。あ、なんか、あ、今までこう、気にしてなかったけど、これ気にしなきゃいけないんだ、みたいな。
あー、なんかなぁ。なんかいっぱいあるんですけど、パッと出るのは、はい、まあ電話の応対とかかな。
あー、あー、まあそうですよね、うん。社会人ならではっていうのと、
ね、
うん、電話の応対。そして、うままさん、なんかありますか？
まあ僕は名刺ですね。名刺を渡すときも、
はい。
一回練習しないと、
うん。
非常に、なんかね、あたふたしちゃう。
あれはね、なかなかやらないからね、学生とかは。
そうそうそう。フォーメーションみたいなのあるじゃないですか。まあ、
あるね、
フォーメーションじゃないや。
フォーメーション。
あ、一連の動き方があるじゃない
ですか。ありますね。
なんか、
うん、あ、お客さんの方はね、お客さんっていうか、まあ、その向こうの会社の人は、それはもうすでに身につけてる人が多いじゃないですか。
はい、
自分が新卒という立場であった場合ね、うん。そうするとなんかあっちはすごい動きでこう来るんですけど、うん、こっちの動き方が、まあ、もたついちゃう。
はい、はい。
なんか一種のダンスみたいなとこあるよね、あれ。なんか、
そう、
相手に合わせてみたいなとこもある。
社交ダンス的なね。
そうそう、社交ダンスみたいなある。
まあ、
はい、
お二人が今出していただいたのはまさに、まあそういうことも、要は社会人の方からしたら、ああ、あるあるっていうようなところかと思いますが、うん、じゃあ早速ですね、その、先ほど、まあグリーンティーさんが今やっていった、その電話の応対の部分についてのお話なんですが、
うん、はい。
電話はですね、まあ基本的によく言われることは、まあ会社のね、全体研修等々でも言われると思いますが、電話にはまず3コール以内に出ましょうね、みたいな、まあ基本的なところを言われたりするわけですよ。
うん。
まあ学生時代にね、3コール以内に出るなんていうのが 概念がまずないですから、うん、まあそこのところ、まあ会社の電話っていうのは、新人が一番取らなきゃいけないっていう、まあね、よくある感じで言われます。
最初の1年はとにかく取れって言われますね。
うん、そうですね。新人がまずかかってきた電話には取る、
うん。
そして電話を取るときに気をつけなければいけないことっていうのは皆さんあるわけですよね。
うん、
で、そのときまず一番気をつけなきゃいけないのは、会社にかかってきた電話っていうのは、
うん、
新人の頃なんて自分にかかってくる電話なんて基本的にないわけですよ。
はい、はい。
ほぼ。
まるまるさんいますって直接ね、自分に来たらびっくりしますよね、急に。
うん、なんで知ってるんですかみたいな感じになる、
うん。
まあ、基本的に先輩方のに対してかかってくる電話を、ね、自分が応対するというような状況に1年目は必ずなります、
うん、
で。そういった時に何をしなきゃいけないかというと、まず、相手様の、要は電話をかけてきてくださった方の、お名前と会社名というのは、まずこれを確実に聞かなきゃいけないわけですね。
うんうん、
で、それがないと。で、誰宛てなのかっていうのをちゃんと聞かないと、
うん、
まずこれ、かなり困ります。自分が、
うんうん。
というのは、その電話をね、取り次ぎしなきゃいけないわけですよ。
うん、
そのうちのいずれか一個でもかけてると、例えば、先方さんの、その担当者の方のお名前がわからない場合、
うん、
他は聞けてるんだけどお名前がわからない場合、その先輩に、株式会社、かけらじのなんとかさんからみたいな感じでしか言えない、
ね。はい。
そうで、まあ、会社名がわからないと名字なんていっぱいいるわけですから、なんとか株式会社の田中さんって方からどの田中だよみたいな。
うん、
そんなことになるわけです。
ありますね。
ありますね、
うん、
で。そういったことのないように、まあ、失礼にならないようにですね、
うん、
聞き返すと、いうことは別に、それはビジネスマナージョしていいので、
うん、
ちゃんとですね、申し訳ないです。ちょっとお名前の方が聞き取れませんでしたので、もう一度お名前をお伺いしてよろしいですかっていうような、うん、ことをちゃんと踏んでですね、
うん、
その、まあ、取り次ぎをする先輩方に、お渡しをすると。
はい。
いうのが、もう基本です。それが鉄則だと思ってます、
はい。うん。
で、そのところで言うとですね、私過去に一つ経験した面白いお話がありまして、
うん。
まあ言ったかどうかはわからないんですけど、私の後輩がですね、私宛にかかってきた電話を取ったんですね。
うん。
でそこでですね、彼はね、電話をかけてきてくださった方の会社名も名前もわからなかった。会社名も、
はい。ホネストに当てた電話だっていうこと、取れる。
そうな
の。ことで。
そうなの。
ホネスト先輩電話ですっていう感じで来たわけか。
そうなんですよ。三つのうち一つしか聞き取れなかった。それが僕宛てだっていうことしかわからん。しかもその時私は席を外してたんですね。で、まあメモを取らなかったらしいんですよ。その伝言メモ。
取り返せないわけだじゃ
ん。そうなんです。で、そうした時彼はどういう行動を取ったかというとですね、
うん、
僕がこう席に戻ってきた時に、ホネスト先輩。なんとか株式会社のなんちゃらさんって方が、電話ですって言われたんです。全くこのままですよ。
なんとかとなんちゃらとそのままなんです。
なんとかって言ってますからね。なんちゃら株式会社。
ない。
なんとかさん。俺まず聞き返しますよね。みたいな。誰みたいな。なんとかって言って僕がこう、今よく電話がかかってくる会社さんを言ったら、ああ、多分そんなんです、みたいな。
ああ、よかった、そのパターン。
でも、その会社の中に僕、こう、担当してる方、何人もいらっしゃるんですよ。電話をかけてくる可能性がある方が3人ぐらいいらっしゃったんですね。
はいはい。
で、その3人によっては話す内容が全然違うわけですよ。
はいはい。
そのうちの3人のうち誰この人って、こう、名前を言ったら思い出すかなと思って、会社みたいに、うんうん、会社名みたいにね。
はいはい、あと、女性、男性とかの見分
け。そうそう。
はいはいはい、
なんとかなんとかあとはなんとかみたいなことを聞いてたら、
はい、
もう彼の中でどんどんこう、フラストレーションが溜まっていったんでしょうね。わ、
うん、
からないのにそんなに聞くな、という感じでどんどん溜まっていったあげく、最後に彼が僕に発した言葉が、だからわからないって言ってるじゃないですかって、逆ギルをされたというね。
いや
まあね、
うん、
そういう過去事例
が。残念な後輩さんですね。ちょっと。
これね、僕の中ですごく笑い話なんですけどね。
笑えない話ですね。 でも聞く分に笑えない話ですね、それ
そういうね方も中にはいらっしゃいます、
はい、まあね、その人はそれを学べばいいですわ。ずっとそれだとダメだけど、
うん、そうそう、ちょっとね、キレられた時はびっくりしましたけどね。まあまあ、無事私がこう、多分この人だろうなと思って電話かけたら、ああ先ほど電話させていただきましたみたいな、ああよかったですみたいな、
ビンゴだ
ああビンゴビンゴと思ってたんですけどまあそういうこともあるので、はいはい、ぜひですね、その先輩がその場にいらっしゃらない場合なんて特にあるわけですよ、
うん、
まあ先ほど言った通り電話メモをちゃんと残す、で電話をかかってきたらですね、頭で処理をしようとするのではなく、ちゃんと紙にですね、もうカタカナでいいですから、会社名なんちゃらなんちゃら、でちゃんと聞き取れないときは、なんとなくのことが分かれば、ある程度先輩が汲み取ってくれることもありますので、うんうん、まあそういったところでちゃんと電話をね、取り付いていただくというようなことをしていただきたいと思っております。はい。はい、これがまず電話の件です。
はい。
そして、先ほどのママさんが言っていた名刺の件なんですけれども、まあ名刺も難しいですよね。基本的にその会社の、まあそれぞれの研修のところで名刺の渡し方っていうのをね、学ぶかとは思うんですけれども、今はですね、ちょっと動画ではないので、どういうふうに名刺を渡すかっていうのは、なかなかこう伝えづらいところではあるんですけれども、その名刺にまつわる常識というのを一つ、まあ一つ二つ、お教えしておきたいのは、名刺の渡し方なんていうのは、まあ大体ね、皆さんイメージでこう、相手方にこう自分の名刺を向けて、
うん、
で、よろしくお願いしますと、両手で差し出す、
うん。
こういうところはいいと思うんですが、
うん、
その後、その名刺を受け取った後の処理っていうのが結構学生の時って知らない方が多いのかな、う
ん、すぐ閉まっちゃったりとかする人もいますよね、
うん、そうですね、まあまあ名刺、自分の名刺入れとともにこう差し出して名刺だけ受け取って、相手さんの名刺も受け取って、そのまま名刺入れに戻してしまう方、まあたまにいらっしゃるわけですね、
はい、
で基本的に名刺っていうのは、受け取ったらそのまあ打ち合わせ中は机の上に置くと、
うん、
いうことが社会人としては基本マナーと、う
ん、カードゲームみたいな感じになりますよね。
そうです、そうです、う
ん、それぞれ
の、
な
ので、そうです、
場所にカードが広がってるっていう
そうなんですね。要は3人の方が先方さんでいらっしゃったら、その3人の座り順にちゃんと名刺を置くと、うん、なので、まあ、5人いたら5人分とかね、うん、こうバーッと並ぶわけです。でなんでそうしない
カードは伏せカードみたいな感じでドローみたいな、まあまあ、自分の名前をドローする
たくさんいると分かんなくなってするあんだよね、その5人とかいても、あれこの人どこだったっけみたいな入れ替えができないよね、もうね、その状態だと。
いやでもね、たまにこういろんなこう得意先の方がこうってこうなんかシャッフルしてる様子とかね、たまに見れたりするんで、まあ、合わせて
シャッフル、まあ、分かんなくなったらもう並べておくしかないっていうのはあるよね。
まあそれをなぜするのかというと、こうお話をしていく上でやはりお名前をね、言わなきゃいけないこととかあるので、うん、そんなすぐに覚えられないですから、うん、その名刺を見てちゃんと、目を見てお話をするというようなこと、うん、そして、最後にそれ終わったらですね、まあ打ち合わせが終わるタイミングで、ちゃんと自分の名刺入れに、しまうというようなところが基本の鉄則になっております。で、まあ、そこのところで、まあ、座る位置とかもですね、先ほどママさん言ってた、その、どちらが、まあ、目上の方が座る上座なのか。
うん、
これも非常に重要なところではありますが、上座というのは基本的に入り口から遠いところ、一番遠いところが上座になります。なので、部長とか課長と一緒に行った場合は、自分たちの部長が一番奥に座る。そして課長がその次に座る。一番末端の自分たち、まあ、新人は、入り口に近い位置に座るというのが、その、まあ、普通の基準になっているわけですね。
うん、
で、入り口の遠い側の席と近い側の席ってきっとあると思うんですよ。
うん、
で、要は列になってね、こう、机を挟んで、向こう側とこっち側ってあると思うんですけれども、自分たちが得意先として行く場合は、基本的に、まあ、部屋の奥の方に座ることが多いですね。
うん、
なので、
まあ、こう奥へどうぞって言われますからね。
そうですね。通されるときは、うん、まあ、奥へお座りくださいっていうようなこと。で、自分たちの会社に来ていただいた場合は、手前の方、まあ、自分たちが入り口に、さらに近い側に座るというようなところがございますので、うん、そこのところは、ぜひ、上座、下座の考え方というのを気をつけていただきたい。 そして、最後にですね、一つ言っておくのは、コートとかですね、今の時期やはりまだ春のコートだったり、ちょっと前まで冬のコートとか着ることが、場面があったかと思うんですが、うん、コートの置き場所とか、コートを脱ぐタイミング、着るタイミングっていうのは、なかなか学生の方にわからないと思うんですけれども、コートを脱ぐタイミングっていうのは、基本的に得意先の、入り口、まあ、要は会社に入る前に脱ぐと。
うん、
なので、相手方に入った時にこうガサガサやってると、ちょっと大丈夫かなみたいな感じで見られる。
フル装備でそのまま立っててもね。
そう。
フル装備。
おおみたいな感じになりますから。はい、まあ、そこのところ気をつけていただきたい。そして着る場合も、うん、打ち合わせ終わった時にね、外寒いでしょうから、もう、うちが、会社の中で、羽織っていただいて構いませんよって言われた場合は、その場でこう来ても大丈夫ですけれども、基本的にそういう場合ではない場合は、まあ、腕にかけてね、持って外に出て、挨拶をした後に、まあ、着るというようなところになります。
まあ、これ結構就活中でもやってる人多いですからね。
まあ、そうですね。
別に建物の中入ったら暑くてしょうがないから、
う
ん、一旦コートはまあね、
お
のずと手にかけますけども。
そして、そのコートの置き場所ですよ。打ち合わせ中のね。
うんうん、
これはもう、まあ、どこかというと、まあ、一つしかないんですが、
うん、
まあ、基本的にその、椅子ですね、
うん。
まあ、背もたれにかける人っていうのは非常に多いです。
うん、
多いんですが、まあ、一番スマートなところというのは、
うん、
足元に置いた自分の、そのビジネスバッグのところに置くのが正解なんですね。
うん、
なので、あまりこう、自分の後ろにこうコートがダラッとかかってるようなところを相手方に見せない。
うん、見えにくいところ
という。そうそう。見えにくいところ、はい、足元であったりっていうようなところに置く。うん、もしくは、まあ、こう、コートかけ等々があればですね、そちらの方に、まあ、先方さんにですね、ちょっと断りを得て、ちょっとかけさせていただいてもよろしいですかというような形で、うん、というような、ところもございますので、ぜひですね、この意外と知らない、まあ学生の時はなかなか知らないかもしれませんが、今後、例えば就活をやる方々、そして新人としてね、会社に入った方々っていうのは、こういったところをぜひ学んでいただいて、あまりまあ先輩方もね、コートは先に脱げよとか言ってくれる先輩は中にはいるかもしれないですが、
うん、
それを言ってくれない方等々も、
うん、初めからできてるとね、これポイント高いと思うん
です、うん、そうですね。
こいつ常識、社会人としてのマナーちゃんとしっかりついてるなって思われると非常に評価はね高くなると思いますので、ぜひその部分を、学んでいただいて、今後のまあビジネスライフというのを、楽しんでいただければいいんじゃないかなというふうに思っております。
はい
はい、
ありがとうございました。
はい。
本音さん、流行り物通信簿では今流行ってるものやこれから流行りそうなものをピックアップしてああだこうだ語らっております。
どちらかというと広く浅くの内容になっておりますので日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索してぜひお聞きくださいね。
はい、電話は3コール以内で出ると、うん、いうことでしたけれども、先ほどね、朝かけた
電話番号は、
そうね、出てましたね、おかけになった電話番号は、
現在。おかしいな、なんか、さっきからね、なんか、留守電が多く入って、あ、僕が寝てたからですね。すいませんでした。はい、完全に私、寝坊でしたね。
まあこんなこともあるんだという感じで今日はね面白かったんですけど
申し訳ない、本当に申し訳なかったです。
はい、まあそんな風にネジネジ言う上司もいるかもしれませんのでね、ひたすら謝っておけばいいのではないかなと。
まあ先に謝っちゃうっていうのはいいよっていうの
を、はい、本
音さんに言っていただきました。うん、僕もそのテクニックものすごい使うんですよ。
う
んうんうん。
でまあ僕はやっぱまあミスが多いと、
うん、
別に僕の紹介してもしょうがないんですけど、
うん、
でもなんか他の人であんまりちょっとしたミスでもすごい怒られる人がいるんですけど、
はいはい、
それやっぱ聞いてると最初自分に負がなくてこのチェック中に何か漏れがありましてみたいな、うん、なんか誰が ミスしたのかを隠しつつ話し始める人がいて、
あ
でそれは上司にどんどん問い詰められていって、はいはいはい、最終的に自分が悪いっていう風に至った時の怒られ方は半端ないんで、あ最初からもうねすいませんでしたっつって、これ私は本当にミスでやってしまいましたって全部言って事の顛末を最初に言っちゃうっていうと、そしたらもうこれ以上責められようがないんですよね。
そうですね、う
ん、それはまあミスちゃったらしょうがないからさ、はい、これそれもあとどうすればいいかだけちょっと報告してくらいで終わる時はおるあるんで、うん、これは僕からのアドバイスでありますけども、そうです
ね、まあとにかく正直に謝ると、自分が悪い時はね、はい、
正義が大事です。
うん、言い訳をしちゃうと、どんどんどんどんヒートアップしちゃうんですよね。
そう、うん、そうなんです。疑わせちゃダメなんですよ。疑い始めたらもう終わりです。
はい。そうですね。気持ち的に。
あと、まあ、口頭テクニックを使う人はですね、遅れた時に超不機嫌な顔をして入るとか、ね、会社とかだ
ったら。逆切れモード
です
ね。
逆切れモードですから。
それはあなたの後輩じゃないですか。
そうそうそう。一気に切り出す。
いや、でもね、怒ってると若干ね、なんかあったのかなって思うから、ね、聞くに聞けないの。
ああ、複雑な事情があるんじゃないか
と。なるほどね。
そうそうそう。うん、朝からなんか、ちょっとなんか、いろいろバタバタというか、ごたごたして。
家庭のトラブルとかね。
そうそうそう。うん、あったんじゃねえかと思うから、うん、聞くに聞けない。うわーってなる。
なるほど。まあ、まあ、テクニックはいろいろあるね。
使える方は。
はい。
いや、使っちゃダメですよ、あんまり使わない方がいいんですけど、まあ、基本的には、物事のね、状態を把握して、ちゃんと謝るのが、
はい、
真実としてはベストです。
はい。まあ、そういうビジネス講座というの第2回でございましたが、まあ、そのうち多分ね、ビジネス裏講座みたいなのがあるかもしれませんね。そういう今のブラックテクニックみたいなね。
あ、でも大事なね、はい、テクニックがいっぱいありますからね。
うん。
はい。で、まあ、前半のかけらじタイムズについては、痛いニュースと。これはもうこれからかけらじのネタにもちょこちょこなっていくのかなっていう。ね、
そうですね。
ところがありますんで。
なんか痛いニュースに出てる、あれは、比較的社会人には、アンチ社会人がいっぱいいて。
アンチ社会人、ああ。
アンチ社会人、うん。なんかちょっと社会人で、例えばホネストさんが言ったようなマナーのね、話とかで書かれてて、最近の若者のこれができてないとかって書いたりすると、なんかマジ基地みたいなレッスンがいっぱいつく。その温度差を見るのも面白いですね。
そうだね、なんかそこから得られる、ね、何かって絶対ありますからね。その自分が普段属してないコミュニティの人と喋るとかね、そういうことによって ね、はい、ということで、まあ、今回終わりにしましょう、はい。第63回お送りいたしましたのは私グリーンティーと
フマと
オネストでございました。
はい、なんかね、このエンディングの曲に合わせてやるのは若干難しいんですけど、はい、皆さん、来週もよろしくお願いします。ごきげんよう。来週って言ったけど、10日後ですね。